世界自然遺産の奄美大島、そこにはたくさんの生き物たちがいる。そんなキョラモン、奄美の不思議な不思議な生き物、空に、町に、海に、森に、奄美の至るところでその姿を見ることができる。これはキョラモンマスターを目指す周作の挑戦の記録で、あくで、あくで。
キョラミンショーラン、
キョラミンショーラン。
相変わらずのテンションだよね。
え、ローテンションですよ。相変わらずのテンションとは
常に周作と話をしているとテンション高えなといつも思わされます、
はい、いや、これは、うん、星野さんから発してるオーラで自分がこのテンションになってしまっているんです、やっぱり。
あー、なるほど。
はい、
おしべとめしべみたいな感じですか。
ちょっと何言ってるか分かんないですけど
ちょっと確かにね、今外した感ありましたね。
いや、
感づいておりました、
うん、やっぱりこう久しぶりの実は収録じゃないですか。
確かに、
はい、ウォーミングアップなしでもう早速始めようってことで今スタートしてますけど、うん、大丈夫ですか、ね、
ウォーミングアップする今から。
まあウォーミングアップ、まあここね多分2ヶ月ぐらいちょっとお互いバタバタで話してなかったのもあるんですけど、いや、なんかね、巷で聞いたら星野さん今なんかすごいところでなんか一人修行されてるって聞いたんですけど、
はいはいはい、
なんかこう背景が違う今日感じがするなっていうところで、
なんか山荘みたいな感じがするよね、
は
い、
そうそうそうそうそう、
はいはいはいはい、わかる。
ボケてはいますけどね。
そうなのよ。いや、ちょうどね体調が長いこと良くないので、
体調が、あら、
医療を超えて違う力に頼ろうということで、はい、山奥に修行に来ております。
本当に山奥なんですか。
超山奥なんだけど、
はい、
Wi-Fi がめっちゃ早いの目より早い。
5G 越してる。 6G ぐらい、 7G ぐらい、ね、
5G の限界に挑戦してるぐらいの速さ
やっぱり利用する人があんまりいないから、密になってないから、
そういうことなのかもしれない。初めてインターネットってこんなに速いんだって思った。競馬の馬がさ目の前で走るのを見た感じだよ。
ああ、もう疾走感がね、
わかる。
うん、わかりますよ。
さ、競馬とか見てるとすごい遅い感じするのわかる、
はいはい、ああ、確かに。そのカメラもう正面っていうか横、なんか斜め前からこうずーっと追ってきてるから、全然こうね加速してる感がないですよね、最後のレースぐらいで。
そうなんだよ。テレビ見てて競馬の馬速くねえなと思って、うちの犬の方が速いとかって思ってたんだよでも初めて競馬場行った時に、あ、こんな速いんだ、すげえな馬ってって思った。
馬トークちょっともらうと
はい、
まあ、初めて学生の時にね馬トークちょっと広げようと思うんですけど、はい、あの初めて学生の時に、まあね、秋田から上京して、まあ、初めて競馬場行って馬見た時に、うん、まあね、初めてそれこそかけるわけじゃないですか。1000円とか2000円でも、まあ、そのかけて、ああ、そうそうそう、かけて、まあ、自分の馬を応援するんですけど、その馬を見た瞬間に、うん、これ当たったら死ぬなって、それこそ星野さんと同じ感覚で、犬より早い、犬の方が早いだろうと思ったら、目の前で見た馬はもう戦車みたいなね、も
う死ぬ、
うん、死ぬだろうあれみたいな、
すごい馬いたもんだよね。
そう思ったのが今話聞いてて思い出したのが一つと、あともう一つ、うん、その自分の直近の話にもつながってくるんですけど、
はいはい、
4月に家族で自分の実家というか地元に秋田にちょっと帰省しまして、
うんうん、
奄美から秋田に大移動して帰省したんですけど、
はい、はいはい、1万8000キロ、うん、
そうです、そうそうそうそう、必ずね中継しなきゃいけないんですよ、大阪か東京で。
そっかそっか、直はないよね、確かにね。
そうで、浜松町から羽田空港に行く途中にある、うん、どこだっけ、あれ大井競馬場でしたっけ、あれ、
うんうんうんうん、なんか競馬場あるよね、
馬小屋がいっぱいあるんですよ、はい、トレーニングとか掃除とかしてくれてる光景がモノレールから見れて、
はい、
まあ、自分はなんかいつも秋田に帰省するときとかそこ使ってたので、あー、うん、みたいな感じで見てたら、うちと隣いた妻がもう大興奮
おお、そっか、初めてか、
うん、そう、結構東京を使うのもなかなかなかったので、
うんうんうん、
でまさかね東京にあんなどでかいプリプリの 馬がいるところがモノレールから見れるなんてみたいな、すっごい興奮して、で娘もあのピカチュウのおもちゃでめっちゃ大興奮して、モノレールで規制をファッと上げて、まあ賑やかな規制になってました。
規制を上げた規制でしたね。おめでとうございました、はい、いやでも本当リアルに動物目の前で見ると違うよね。
違いますね。え、そんだけ山奥にいるってことは何か動物の鳴き声とか直接あったりとか、うん、してます？
すごい鳴き声がすごい。 YouTube とかで環境を鳴らしてるんじゃないかぐらいの音が。
おお。
山奥なんだけど川のほとりでさ、
はいはい、
だからずっと川の音と、その川の周りにいる鳥の声と、あと虫の声と。
リアルキョラですね。リアルキョラ環境じゃないですか。
キョラ、そうね、もうキョラ、もう朝起きるたびにキョラキョラ言ってるよ俺も。
そう、キョラキョラキョラしてる、キョラってるじゃないですか。いいっすね。
キョラっております。いい場所ですね。
そんな山奥にいる星野さんに今日お届けするキョラモンは、
ええ、まあ、始まりますね。
奄美の始まります、始まりますそんな山奥にいる星野さんにお届けする今日のキョラモンは、奄美の山奥にいる小さな小さな鳥のお話になります
なんか昔話風に始まりましたね。小さな小さな鳥ですね。
小さな小さな鳥になります。
そんなちっちゃいんですか。
はい、日本一小さいと言われています。
マジ？
はい、
そんなに小さいですか。
そんなに小さいです。
こんなに小さいですか。
あ、ちっちゃいです。
はい、普通に戻しましょうか
、はい、前回まではあの、うん、化石シリーズということで、ニボイモリとリュウキアユだ、リュウキアユ、うん、紹介していきましたけど、あの、はい、奄美っていろんなシリーズでくくれるんですよね。
おお、なるほど。
化石シリーズ、あとは、まあ、夏シリーズ、冬シリーズで、
はい、
もう一つのくくりとして日本一シリーズがあるんですよ。
おお、
日本一まるまるな何々っていうことで、実はもうこのキョラモンですでにもう2種、2キョラ、2キョラ日本一まるまるが出ていて、うん、まず哺乳類で日本一大きなネズミ
いましたね。
いました、ドウジロウってやつ、
うん、
はい、でもう一つが本当に最初に収録した千代松さんがね、千代松ちゃんが関与したカエル、はいはいはい、日本一美しいカエル、
はいはい、石川千代松さんね、千代松ガエルにならなかった方ね、
はい、ならなかったやつが、はい、日本一美しいカエルって言われてまして、
うん、
で今回紹介するのは、まあ、日本一小さなフクロウを紹介。
おお、なるほどね。
はい、紹介していきたいと思います。
そっか、フクロウで日本一小さいのがいるんだ。
はい、もう多分星野さん奄美にいる時何回も何回も多分耳にしてるはずだと思いますよ。
あ、その鳴き声を、
鳴き声を、
で
ちょっと真似してみましょうか。
どんな風に鳴くかとか、お、早速聞かせていただける。
はい、
ぜひ。
コホ
コホ、おーって、すごい、ヒューマンフクロウ
ボックス、
ボックスかな、まあ、ボックスなんだろうな、ジュークボックスみたいなもんでしょ。うん、
奄美が夜になると必ずヤニ側にいない限りは聞こえる鳴き声です
そんなに全域にいるの
全域の、まあ、山に必ずいるので、今自分某モスバーガーの近くに住んでますけど、某スクラフィア、モスバーガーの近くに住んでますけど、奄美の、
うん、
まあ、そこでも全然聞こえます。
へえー、あそこ結構ね、はい、街な方だもんね。
はい、
そうか、そうで、そんな近くにもいるんだ。
で、まあ、日本一小さなフクロウだけしか今言ってないので名前だけちょっと紹介していきますと、ね、琉球、はい、コノハズクっていうキョラモンになります。
いい名前だね、コノハズクさんだ、はい、
コノハズクさん。星野さんの反応を見る限り見たことはなさそうですね
多分ないんじゃないかな。だからなんかその琉球コノハズクって聞いて、
はいはい、
コノハはコノハ 木の葉っぱなのかな。ってことはズクってなんだって今めちゃくちゃこう興味が湧いてきたところ、ミミズクもズクってついてんなと思って。
星野さんすごいね。いやなんか怖っ、なんかキモキモ怖っキモ
やめて
そこの疑問全部今日解決できます。なんなら明日から鼻高で喋れるようになりました。
喋れちゃう。
はい。
ズクってなんだか知ってるって言えちゃう。
はい。ズクってなんだかって知ってる、知らないの。キモ、キショ、うわっていうマウントを取れることができるのが今日の収録になっておりまして。
ありがとうございます。あ、はい、大変楽しみです。ズクってなんだか知ってるって超言いたかったから。
はい。今ミミズクっていう種類、うん、まあ、これもフクロウの一種です。でフクロウっても言いますよね、
うん、
フクロウって。あとは例えば、うん、アオバズクとかシマフクロウとか、うん、トラフズクとかいろんなねフクロウの仲間って日本にいっぱいいるんですけど、うん、これあるものがあるかないかで、まあ、なんとかズク、ミミズクっていうまあ仲間になるか、はい、フクロウっていう仲間になるかっていう、まずここ大きく2つ、まあ例外はもちろん生き物なのであるんですけど、ミミズクとフクロウの仲間に分かれます。
おお、
はい、
あるものがないかどうかだ。
そう、
はいはいはい。
ポケモンとか知ってたらすごいね説明しやすいんですけど、星野さんポケモン全く知らない人なので、
まあ、ポケモン GO だけちょっとやってるよ。
あ、本当ですか。ホウホウっていうポケモン知ってます？うん、
多分わかる。
知ってます、こうなんか一本足で目ギョロッとしてポッて立ってる、うん、
はい、
まあ、ポケモンがいるんですけど、まあ、うん、それでもいいですし、普通のフクロウの顔ちょっと想像してみてください。
うん、
あ、やばい、いやなんかイグアナみたいな画面になって顔が画面に映ってますけど
今ねフクロウの顔真似してみましたけど、はい、
星野さんが想像するフクロウって、
うん、
ドラえもんみたいに丸いフクロウか、それともピカチュウみたいに耳があるフクロウ、どっちですか？
それか。
そう、
丸いフクロウだね。
ああ、丸いフクロウはフクロウです。
なるほど、
はい。でミミズクっていう、そう、うん、ミミズクの仲間になります。で耳のように見えるのが羽になっていて、まあ、うかくっていう、ちょっと発音はどうか分かんないですけど、まあ、うかく、うかく、うかくっていう、まあ、ものがついてるものが、ミミズクの仲間、まあ、このハズクもそこの仲間になります。
へー、
はい。で、まあ、ズク、これ何なのかっていうと、はい、これね日本の古語になります。
うんうん、
前の収録で赤松瓶の回になんで赤松瓶、カワセミの仲間なのに赤松瓶ってなったのかっていうところで、ソビっていう古語が、
うん、
変化して変化して松瓶松瓶松瓶松瓶赤松瓶に、赤いカワセミだから赤松瓶っていう風になりましたっていうのを話したんですけど、日本の古語でズクはフクロウのことを指します。
ズクだけでフクロウなんだ。
そう、なんで耳を持ってるフクロウなんでミミズク。
お
お、です。
じゃあこの葉ズクっていうのはこの葉フクロウなんだね。
そうで、この葉ズクっていう部類に入るフクロウは、この葉っていうのはすごいちっちゃいじゃないですか。
はい、
まあ一番ちっちゃい最小のミミズクの一種、まあちっちゃいミミズクなので、うん、この葉っていう名前が付けられてこの葉ズクっていう風になりました。
なるほど。耳があるタイプのフクロウはズクって呼ばれるの？
うん、そう、耳がついてるタイプはなんとかズクとかになる。
耳がついてるフクロウだから耳ズクだから、ズクがフクロウっていうわけでもなく、
あ、そのズクっていうのが昔はフクロウって言われていて、あ、フクロウって意味を指してて、うんうん、でそれが耳作りグッてこう入った、でそれがそのまま使われたっていう。
なるほどね。途中からズクっていうのは耳のあるフクロウのことっていう風になってったんだ。はい、
そうそうそう、ですです。
なるほどなるほどなるほど、 OK、
はい。で話は戻して、このハズクのこのハズクは日本の本土にいるんですけど、はい、まあこっちの奄美群島から、まあ、琉球列島の方に生息してる、うん、まあ、琉球このハズクっていう種類が 今日紹介するキョラモンになりました、
うん、はい、ありがとうございます。なりました
なりました。
いや久々に喋ったけどなんだか流暢に喋るようになったわね。
まあ毎日なんかこう変な質問が飛んでくることに関して頭コロロってこう回転させて話してますからね。
も
う
大丈夫で、
はい、こう今ワンツーワンで話してるからこそやりやすいんですけど、なんかこう話してるとなんかね、うん、いろんなところからこれはどうするの、これは何、これはどうするのみたいな感じでずっと聞いてくるの ですごいなんか変な際どい質問とかもいっぱい、難しい質問とかも来るので、
はい、際どい質問、
博士、うん、そうで博士じゃないですよとかって言いながらこう、はいはいはい、あるそんな感じじゃないですかみたいなパッとあのやる仕事をしてますので、
はいはいはいはいはい、いや素晴らしい。ただでねポッドキャストでねそんな売れっ子ガイドさんの話が聞けるとは、
そんな、ね、
いい時代ですね。
売れっ子ではないですよ、売れっ子ではないです
今日いろんなキャラ出てくるね
やっぱり、ね、こう閉じ込められてたものがいっぱいこう解放していくので、
ね、キャラも溜まってたわけね。
はい、
いろいろやりたくなっちゃってる、
まあ、うん、そうそうそうそう、通称まあ、絶滅危惧種とかにはなってないので、例えば奄美大島とか奄美群島のパンフレットとかはにはあんまりこう大々的に乗ってこないような種類なんですけど、まあ奄美のクロウサギとかそれこそ石川ガエルとかがルリカケスドーンドーンって使われて、なかなかメディア関係にはあんまり出てこないような種類になるんで、種類にはなってくるんですけど、なぜ自分が今日これを推したかっていうと、ナイトツアーの時に見れた時が一番可愛いんですよね。いっちゃん可愛いっす。いっちゃん。
へえ。
まあそれがなぜ、あ、全然近くにいます。
うん、
はい、でまあなんでそう可愛いかとか、あとはまあ前半戦はまあコノハズク、まあズクとかねコノハっていうそのフクロウのそれぞれの違いの話してきましたけど、まあ、後半戦は琉球コノハズクそのものの生態とかをね、うん、いろいろ紹介できればなと思いますので、
わかりました、
はい、いやもうね、楽しんでいきましょう。
一体どのくらい小さいんだろうということで期待に胸が躍っておりますので
まあでは次の収録というか次をお楽しみに、皆さんも、はいはい、断食してみましょう
何の話だOK、 そしたらまた次回は、ね、じっくり琉球コノハズクのお話聞かせていただきましょう。
はい、
それではまた次回、
マンディマンディマンディミオディ
忘れてた